こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。今年は新型コロナ感染予防で全てが控えめのようですが、飾りをつけたクリスマスツリーはその分各街角や各家庭にメリークリスマスを届けてくれているようですね。さあ今日はこの時間、東京ヨドバシ教会主任牧師の峰野達弘先生がクリスマス特別メッセージをしてくださいます。
皆さんクリスマスおめでとうございます。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。この一年もついにクリスマスの時を迎えました。思えばこの恐るべきコロナの脅威の中で、私どもは過去2年間を過ごしてまいりましたが、今年もコロナ禍のクリスマスということになりましたね。しかしながら、私もこうした中にあっても、こうした中であればこそ、主イエスキリスト様のご降誕を心から褒めたたえながら、それを共に喜び祝うことが、どんなに意義深いことかということを、いつもの年にもさって強く心に何か覚えさせられております。皆様はいかがなこの一年をお過ごしになってきたことでしょう。この世界のことを思いますときに、どんなにこの世界には多くの人々が悩み苦しみ悲しみの中で日々を過ごしているかしれません。ちょっと世界を何か今見回してみますときに、私はワールドビジョンジャパンという団体の責任を長い間担って今日まで参りましたけれども、こうしたクリスマスの時、そういう世界には悩み苦しみ助けを要する人々のいかに多いかを強く思わされてですね、少しでもそういう方々に主の恵みとご愛が私たちの小さな働きを通しても届くことができればと、まあ、そんなことを願いながら特別のキャンペーンを行って、全国の日本の方々に、愛の支援の手を伸べていただくような、そういう運動を展開しておりますさなかです。ちなみに今日世界人口は78億7千万人とこんなふうに言われていますね。この丸い地球の上にそれだけの多くの人々が今住んでいるわけですけども、まあ、そのうちのなんと8億2千万人という人々がですね、飢餓にあえているということです。また、戦争や内戦によって難民となっておられる方々、どれくらいおられると皆さん思いでしょうか。なんと7000万人以上もそういう方々がおられるということですね。 さらにまた全世界には、なんと、1億5000万人もの孤児がいると言われています。私も一昨年、孤児を生み出さない世界、あるいはまた孤児となってしまったそういう子供たちが、幸せに生きていくことができるような、そういう世界を私たちが築いていこうではないかということで、まあそういう思いを持った者が立ち上がりまして、ニューヨークに集まってですね、あの国連本部のあるすぐ間近のところで、世界孤児の日制定のための運動というものを起こしたんですね。まあ私もそのことの趣旨に賛同して、日本からの出かけてまいりました方々を代表してですね、その代表者の一人として短い挨拶の言葉を述べさせていただいたんですけども、なんと早くこの世界から孤児というものが生み出されないように、あるいはまた孤児となってしまった子どもたちが幸せに生きることができるような愛の、そういう素晴らしいこの共同体としての世界愛の共同体がこの生み出されるように、まあそんなことを、この夢のようなことでしょうけど、しかしこういう夢が何としても叶えられてほしいと願いながらですね、そういうことを声を上げて発信をしておりますことです。まあそうしたことを思いにつけ、どうか本年のクリスマスが、クリスマスの主であるイエス様の恵みによって、お互い人間同士が互いに愛し合い、助け合って共に喜び、幸せを分かち合う、愛と平和に満ちた、そういうクリスマスであることができるように、またそういう世界となるように、心から祈りたいと思います。そこでですね、ご一緒に、この短いひとときですけれども、聖書を開きながら、あの約2000年前の主イエス様ご降誕のあの時、そこにこの起こりました、まあ、一つの出来事、それを取り上げて皆さんと共にこのしばらく分かち合ってみたいと思います。それはですね、あのイエス様がお誕生になられた夜、空の下で、しかも寒風すきさむというか、本当に寒いその夜空の下でですね、夜通し野原で羊の番をしていた羊飼いたちがいたということですね。あの晩、そこに本当に聖なる不思議な出来事が起こったんですね。そこにいた羊飼い、そういう人々はどんな人々だったんでしょうか。その時、彼らは当時のエルサレムの郊外のそこの野原でですね、羊飼いをしておりましたが、普通の仕事にはつけないような人々、悲しい事情を背負った人々、世間からはですね、ろくでもない連中と、こんな風に呼ばれていたような、癒しめられた人々だったんですね。ですから、その時、ローマの皇帝の勅令が出て、ユダヤの全土にですね、課税を対象とするための人口調査がなされたんです。まあ、そこで、それぞれがどこに旅に出ていようと、自分の生まれ故郷に戻れという、そういう厳しいお触れが出て、住民登録をするために人々が、このそれぞれの生まれ故郷に戻っていったんですけれどもですね、まあ、イエス様の母君であり、また父君となりました、マリア、ヨセフも、そのために自分の ふるさとに戻っていったわけですけども、しかしこの羊飼いたちはですね、そうしなかったんです。いや、そう必要する必要がなかったんです。いや、必要がないというよりも、必要とされていない人間だったんですね。なぜならば、彼らは身分も癒しめられた存在であるし、むしろそんな人間は存在しない方がいいとさえ思われているような、蔑視されていた、そういう人々だったのですから、彼らはなお野原で野宿しながら羊の番をしていたんですね。まあこういう人々がその時の羊飼いでした。まあ、羊飼いというと羊のオーナーと思うかもしれませんけれども、いえいえ、そんなオーナーなんというものではありませんね。彼らはそういう素性の人々、身分の人々でしたから、彼らは雇われたものです。大方は帰る家もないし、そしてまた本当にですね、一般社会からは羊と同様に荒野でですね、野宿する羊並みの下賤な人々とこう癒しめられていたんですから、まあ言ってみますと、今日におけるところの気の毒な路上生活者のような、まあ、そういう人々でもあったわけです。そればかりじゃなくて、彼らの大方はですね、身寄りのない孤独な人々でした。中にはいわゆる世間から日陰者と呼ばれるような、そういうですね、この犯罪を犯してしまわざるを得なかった、まあ、そういうことのためにですね、人前では生きていけないと、しかし死ぬこともできないというところで、こういう羊飼いの中にですね、紛れ込むようにしてこの生きていた、まあ、そんな人たちもいたと思うんですね。中には他国から何か厳しい事情の上にこの追われてきて、そしてこのユダヤの地で希留者となっていた、まあそういうですね、孤独な身寄りのない人々、そういう人々がですね、そこにいたわけです。さあ、そういうような羊飼い、これらの人たちが一体あのイエス様がお誕生になった時、どのような彼らとなることができたんでしょう。彼らの人生にですね、大なる逆転が起こったんですね。なぜならば、彼らの上に突然イエス様お生まれになられたあの日、天使が彼らの上にですね、現れてですね、孤独で人々から見放され、日の当たらない日陰の人生を送ってきた彼らが、あの寒空の下で野宿していた時、なんと突然ですね、こともあろうに天使が彼らの上に臨み、その姿を現してですね、しかも神の栄光が彼らを照らしたと、ルカの福音書の2章の9節にはそう書いてありますね。栄光がこの彼らを照らした。日陰ではない。彼らには栄光がそこで本当に注がれた。しかも孤独ではない、その中に天使がやってきたというんですね。この瞬間から彼らの日の当たらない日陰の人生は終わりを告げてですね、彼らは孤独ではなく天使が共にいる。まさに日の当たる人生のみならず栄光に輝く人生が始まったんですね。ですからクリスマスとは、日の当たらない日陰の人生から日の当たる輝く栄光の人生の旅立ちの日だと、こんな風に言ってもいいんではないでしょうかね。天使たちはこう言ったんです。恐れるな、私は民全体に与える大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。これもルカの福音書の 2章の10節から11節に書かれているこの有名なお言葉ですね。そうです、この瞬間から彼らは過去の不幸な境遇や生い立ちの家に閉ざされた、阻害された人生を送ってきたんですけれども、こともあろうにその彼らに救い主、メシア、イエス・キリスト様がですね、おいでになられたという、その素晴らしい蜜言をですね、彼らは聞いたんですね。そして彼らはそのことの上にですね、勇み、この告げられたイエス様がお生まれになられたその場所を訪ねていってですね、なんとこのまさにそれは事実であったと。神の御子イエス・キリスト様がお生まれになられ、救い主が私たちのためにおいでになったということをですね、目撃した彼らは世界最初の目撃者になったわけです。なんという素晴らしいことでしょう。彼らは悲しみの人生をもはやそこで喜びの人生に変えられながら、そしてですね、悲しみのうちに打ちひしがれ、阻害されていた人生が彼らにとっては救いと、そういう中からの解放の訪れの人を変えられたんですね。そしてなんと彼らはイエス・キリスト様がベツレヘムのあの貝羽桶の中に寝ておられる、寝かされておられる、素晴らしい聖なる血の御子としてこの世に来てくださったということを、そこで彼らは体験することができたんですね。その時ですね、さらに続いて天使の軍勢が、もう一人二人ではなく多くの天使の群れが現れてですね、そして高らかにこの賛美を歌い、意図高きところには栄光神にあれ、そしてこの地には御心にかなう人々に平和があるようにというですね、その彼らの大合唱ですね、まさにハレルヤコーラス、天のハレルヤコーラスを彼らはそこで聞いたんですね。これもまた先ほどのルカの2章の13節から14節に書かれています。そこにはもはや貧しさも悲しみも悩みも、そして人々からの軽蔑される惨めさも不幸も何一つもはや存在しませんでした。そこにあったのは神に栄光を期し、人々に平和をもたらす救い主、このお方を世界で最初に礼拝する光栄ある選ばれた身分の人々、そういう素晴らしい特選の民として彼らは神の前に立つことができたんですね。その彼らの大きな喜び、そして彼らの中に訪れた本当に心と魂と人生のその平安、そしてそこにもたらされた本当に素晴らしい世界の平和の先上げをですね、彼らはそこで体験することができたんです。こうしたことを思いますと、これは大いなる喜びの人生の大逆転の日となったということでしょうね。ですから、クリスマスとは何なんでしょう。大いなる喜びの人生の大逆転の日だと。ですから、心から私たちはクリスマスおめでとうございますと、そのように、本当に皆さんと共に主を賛美し、互いに喜びを分かち合い、このようなクリスマスの喜びをですね、この分かち合いたいと思うんです。愛する皆さん、これが羊飼いの迎えたあのクリスマスでした。私たちは、このクリスマスとは、神様が愛に満ちたもお方であり、恵み深いお方であるということをですね、そこで本当に深く覚えることができる日、これがクリスマスではないでしょうか。神様の愛とは、神がご自身の愛のうちに創造されたすべての人間を愛しててくださる。すべての人間を一人も滅びることなく、その 人生で迎えているあらゆる悲しみや苦しみや不幸、病や死からさえ私たちを救い出すために、私たちを愛して天より下ってきてくださった救い主、これが神の愛の訪れ、神の愛が人類の中にこの到来した、これがイエス・キリスト様という愛の主のご到来、ご誕生の意味以外ではないということですね。強くこれに覚えることですね。そういうことを思いますときに、主は本当にですね、この御子イエス様をお使わしになられて、そして私たちすべてのものが、そしてどんな罪深いものも、どんな見捨てられていたものも、どんな苦しみ悲しみの中にあったものも、みんなイエス・キリスト様によってこの素晴らしい人生に私たちが迎え入れられていくという、こういう神の愛の訪れを私たちが強く強く実感する、この時こそクリスマスだと思います。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛された、御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためだとありますけれども、本当にですね、それ以外ではないとつくづく思うんですね。かくして神の愛と恵みは万民に与えられるものですけれども、しかしどこに最も顕著にそれが表されるのでしょうか。そうです、最も低く最も価値なく癒しめられ、見捨てられ、阻害されている人々の上に、またたった一人の孤独な罪人の上にさえ、この神の愛と恵みはもたらされるべく、主イエス・キリストは私たちのところにおいでくださった。そして救い主になってくださった。これこそクリスマスの主であるイエス・キリストの愛と恵み以外ではないと思いますね。どうぞ愛する皆さん、その素晴らしい愛と恵みがお互い人々のために、お互い人々の人生のために、豊かに豊かに今日も明日もいつまでも注がれていることを覚えながら、心から今年のクリスマスを、こういうコロナ禍にありますけれども、コロナに負けることなく、いやコロナがどうであろうと、私たちはこの神の愛と恵みが豊かに注がれているお互いであることを覚えながら、コロナにも打ち勝たせていただきましょう。そして良き新年を迎えていきましょう。愛する皆さん、クリスマスおめでとうございます。祝福が豊かにありますように。
Thank you.
賛美歌119番、羊は眠れり、東京混声合唱団の皆さんの歌でした。で、このクリスマス賛美歌は、明治34年に三輪源蔵が書いた詩に鳥居忠五郎が曲をつけました。そして昭和になってからよく歌われるようになったのです。荒野で羊飼いたちがイエスの誕生を御使いから聞いた時の様子が日本的な曲調でよく表されています。この時間は東京淀川教会の主任牧師峰野達弘先生にクリスマス特別メッセージをしていただきました。皆さんクリスマスおめでとうございます。お聞きの放送はHCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073東京都新宿区百人町 1-17-8 淀橋教会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。